ピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第95回です。では今回のメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の足立欣也さんと夕葉玉樹さんです。よろしくお願いします。
はい、4回生の足立欣也です。最近はですね、貯めていた韓国ドラマをまた最近見るようになりまして、またこう韓国行きたいなって思いながら毎日過ごしています。よろしくお願いします。
はい、同じく4回生の夕葉玉樹です。最近はですね、また家で過ごす時間が増えたので筋トレにまたハマり始めました。よろしくお願いいたします。
はい、今回学生さんは4回生2人のトークなんですね。金ちゃん、たまちゃん、よろしくお願いいたします。そしてあともう一方、草津市危機管理課の藤野玲さんです。よろしくお願いします。
草津市危機管理課の藤野玲です。最近はですね、筋トレがあまりできずランニングを行っております。ランニングをして脂肪が落ちればいいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。私はと言いますと、年度末から年始にかけて本当に忙しかったんで、なんかちょっと自分をなかなか取り戻す、時間がなかったんですけども、ゴールデンウィークに入ってから安らぐ時間が増えてきました。自分を取り戻せてきた感じがします。今日は皆さんよろしくお願いします。さて、本題に入りましょうか。今日はたまちゃんがリードしてくれるんですよね。となりますと、アレルギーかもしくは防災士の話題でしょうか。
はい、中島さん、さすがです。私イコールアレルギー防災士の話題というイメージを持ってくださっているようでありがたいです。今回は前半にアレルギー症状と救急車について、後半に防災士クイズをお届けします。
はい、たまちゃんならではのトークテーマですよね。実は、私防災士の資格を取りました、というか試験だけ受けました。合格はしたんですけども、普通救命士の講習がこのコロナ禍でですね、受けられなくて、10年ほど前に受けたんですけども、やっぱりもう一回ね、しっかりと受けて申請をしないと防災士の資格が得られないということで、まあ、半分ぐらい 50% ぐらい防災士の資格があるかなと思っております。一緒にまたね、クイズ頑張って挑戦したいなと思います。ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。では早速アレルギー症状と救急車についてお話しいたします。私はですね、カシューナッツで一番ひどくアレルギー症状が出るんですね。最近ラーメン屋さんに行った時に、ラーメンの中にカシューナッツが入っているかどうかをしっかりお店の人に確認する前に一口食べてしまったことがありました。私が注文したのは特製の辛口のラーメンで、実は辛味噌のようなペーストの中にカシューナッツが入ってたんです。その時幸い症状は出なかったのですが、もっとしっかり確認しないといけないなと改めて気を引き締め直しました。
辛口ラーメンの中にカシューナッツ、ね、確かにナッツがそのままの形でトッピングしてあるんでしたらね、すぐ分かったかもしれませんけれどもね、まあ、加工されていると分かりませんよね。それにしても何もなくて本当に良かったです。金ちゃん、今のエピソードを聞いてどう思いましたか？金ちゃんはアレルギーとかあるんでしょうか？
はい、僕のアレルギーの話の前にですね、やっぱチョイスがこう特製の辛口ラーメンというのがですね、ちょっといただけないですね。まあ、ラーメンっていうのはですね、やっぱりこう 麺とスープのコンビネーションをぜひ味わってほしいと、まあ、そういう食べ物ですので、むやみに辛い方を選ぶというのはこれから控えた方がいいんじゃないかなというふうにちょっと私自身思います。で、あの何の話でしたっけ？
ラーメンに対する熱意のようなものはすごく感じ取ることができたんですけども、まあ、金ちゃんもしよろしければこのアレルギーのあるなしなんか教えてほしかったんですけどもね。
はい、私自身ですね、あのアレルギーはあの今こう調べてこう何かアレルギーがあったっていうふうにはあのなくてですね、今のところないんですけれども、ただしですね、あのお風呂に入った時になぜかですねちょっと汗ものようなものがたまにできるので、もしかしたらちょっとお風呂のお水の中に入っている成分で何か自分と体が合わないものがあるのかなというふうに思いながら生活しています。
なるほど、金ちゃんありがとうございます。なんか急にこう皮膚で触れてアレルギーとかなっちゃったりする可能性もあるかなと思ったので、なんか金ちゃんは肌で私は食べ物で気をつけないといけないなって思いました。このですね、ラーメン事件の時は周りに家族もいなかったので本当に焦ってしまいました。確かその場に金ちゃんはいたんですけど、普通のラーメンを食べるのに夢中になっているようで、まあ、はっきり言って役に立たない感じなんですね。そこでとりあえずかかりつけの病院に電話したんです。ただもう夜で、
うん、じゃあもしかしてその病院にはつながらなかったんですか？
はい、そうなんです。もうパニックになりますよね、
うん、
それですぐに救急車を呼ぼうか迷ったんですが、まだその時アレルギー症状が出てなかったので思いとどまったんです。
ゆうまさん、ラーメン屋さんが大阪府内ですかねにあったのならば、シャープ7119救急安心センターには連絡しましたか？シャープ7119に連絡すると救急車を呼んだ方がいいか、今すぐに病院に行った方がいいかなどの判断が難しい時に専門家からアドバイスを受けられます。
はい、さすが藤野さん、ありがとうございます。まさにその話を紹介しようと思ってたんです。
藤野さんは大学で救急救命のことを学んでいらしたっていうことで本当に詳しいですよね。
そうですよね、心強いです。この後のトークも藤野さんサポートお願いします。では続けますね。
たまちゃん、僕はですね今のところラーメンの食べ方しかアドバイスできていないんやけれども、そういう立ち位置で大丈夫ですかね？
まあプロジェクトリーダーだし適宜よろしくお願いします。で、話を戻すと、もうこの状況ではシャープ7119しかないと思って電話をしました。そしたら発信者の位置情報も分かるのか、ちゃんと大阪の救急安心センターにつながりました。
はい、その後はどんな感じで相談をしたんでしょうか？まあ、こういう緊急のコールって自分でしたことがないので気になりますね。
はい、ラジオを聞いてくださる方の参考にもなればと思いますので詳しく話しますね。まず症状がある人の年齢、性別、現在地を聞かれました。私の場合は本人だったので私自身なんですがと断りを入れてから、以前カシューナッツを食べてアナフィラキシーを起こした経験があるのですが、今日も10分ほど前にカシューナッツが入っているラーメンを食べてしまいましたと伝えました。
うん、なるほど。まずは詳しく症状を伝えるわけですね。でも自分の体調がすぐに悪くなっていたら落ち着いてしっかりと伝えきれるか不安ですよね。
はい、本当にそう思います。例えば子どもの体調が思わしくない時に保護者が電話する場合があると思います。ですので落ち着いてとか言うのは難しいけれども大事だと思います。まあ、ところでかくいう私は結構焦っていて、ほぼ泣きかけの声で電話をしていました。ただ電話の向こうから今どんな症状がありますか、どれくらいの量を食べましたかと細かく聞いてくださるので、その質問に一つ一つ答えることでしっかり状況が伝わるなと実感しました。
なるほど、そういうことになったんですね。それで救急車を呼ぶかどうかはその場ですぐに決めれたんですかね？
はい、店の中で普通のラーメンを食べ続けていた金ちゃんはどうなったか結論を知ってると思いますが、結果としては救急車を呼びませんでした。私の場合電話をした時点では明瞭なアレルギー症状は出ていなかったんです。 症状が出ている場合にしか救急車を呼ぶべきかどうかの判断をお伝えすることはできませんと言われてしまって、もうどうしたらいいかわからないから電話したのにと思って少し落胆しました。でも唾を飲み込めるか、足や手がむくんでいないかなど症状が出たかどうかを確かめる方法を教えてくださったのですごくありがたかったです。
やはりむやみに救急車を動かしてしまうと、他のもっと緊急性、重症性の高い患者さんが医療にアクセスすることの妨げになる可能性がありますので、#7119 の担当者さんも慎重な判断をしたのだと思います。ただし、電話を通じて、直接判断、基準を教えてくれるというのは心強いですね。
はい、そうなんですよ。もし症状が出てきたら、もう一度#7119にかけてください。病院の紹介をしたり救急車を呼ぶか判断したり対応しますと最後に言っていただけたので、何かあったらまたかければいいんだと思ってすごく安心しました。
ね、実際に使った人の話を聞くとすごく勉強になりますね。でも電話をかけることに少し抵抗がある場合はどうしたらいいんでしょうか。
はい、中島さんすごくいいことを聞いてくださいました。まずここまで話してきた#7119、実はですね、草津市では使えないんです。なので電話はちょっとという方や電話でのサービスが使えない地域にお住まいの方は、全国版救急受信アプリを活用してください。愛称はキュースケです。キュースケはアルファベットの Q に助けると書いてキュースケです。該当する症状・症候を画面上で選択していくと、救急度に応じた必要な対応、例えば今すぐ救急車を呼びましょうとか、引き続き注意して様子を見てくださいといったことが表示されます。その後にワンタッチで119番に電話をかけることができたり、医療機関の検索や受診手段の検索を行うこともできます。
ここで草津市危機管理課の藤野から補足させていただきます。診察可能な病院がわからない場合は、救急医療情報案内、電話番号077-553-3799をご利用ください。また、近年救急搬送人員のうち約半数が入院を必要としない軽い症状、いわゆる軽症であると統計も出ております。そのため、先ほども言いましたが、緊急性、重症性の高い患者の妨げになってしまうので、こちらのキュースケを取るように私からもお願い申し上げます。
はい、藤野さんありがとうございます。アプリやウェブ上のサービスだと本当に気軽に使えると思うので、いざという時に前もってアプリをダウンロードしておいたり、ホームページを確認しておいたりするといいかもしれません。私自身もあれからキュースケをダウンロードしました。ぜひリスナーの皆さんも参考にしてくださると嬉しいです。
はい、私もこのキュースケダウンロードしておきます。ところで同じラーメン屋さんにいた金ちゃん、ここまでのお話で何か教訓はありますか。
今でもですね、うっすらと辛いラーメンのチョイスに問題があったのではないかなと分析しているんですけれども、やっぱりこういうことをみんなが知っておく必要があるのかなというふうに思いました。お店の人もそうですし、僕自身#7119を知っていたら、ラーメンの麺が伸びたとしてもたまちゃんの代わりに連絡することができたんじゃないかなというふうに思っております。
はい、そうですね、ありがとうございます。言葉の端々にラーメンに対する熱意の方が色濃く出ていましたけれども、それはさておき、ここで一旦ブレイクです。ハッピー防災では聴いて元気になる曲、心の励みになる曲をお届けしております。今回は4回生の夕葉たまきさんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介するのは桜坂46のバンです。この曲を選んだ理由はですね、このバンという曲がまさに今の私の就活応援ソングになっています。曲の一番最後に、どんな状況に追い込まれても僕は絶対バンされるものかっていうフレーズで終わるんですけど、なんか毎日結構大変なんですけど、この曲を聴いて勇気をもらって頑張っています。すごくミュージックビデオの映像自体もすごく綺麗なので、なんかパフォーマンスを楽しむという点でも映像を見ながらまた聴いてくれたら嬉しいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。ではユーバー玉木さんのリクエストで桜坂46番
ハッピー防災。
ハッピー防災引き続きお送りしていきます。後半のテーマは防災史クイズです。防災史クイズは卒業した宮崎さんがシリーズで行ってくれていましたけれども、たまちゃんが防災史になって引き継いでくれたわけですよね。ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうなんですよ、宮崎さんの後を継がせていただきます。ただですね、中島さんと一緒で新型コロナウイルスの影響で救命講習が受けられていなくて、まだ正式に防災士としては認定されていないんです。まあ、試験には合格しているので多めに見てください。
それってラーメンで言うたら具のないラーメンみたいなことちゃうんですかね。まあ、それでも僕はクイズを全力で考えるタイプなので、全問正解目指して頑張ります。
はい、防災士をラーメンで例える人、私初めて会いましたけども、私も引き続き頑張りたいと思います。
ラーメンの口に私藤野なってきましたけれども、頑張ります。
はい、それではたまちゃん、みんな頑張ると言ってますのでよろしくお願いします。
はい、それでは今日は2問やりましょう。早速第1問、バックウォーター現象について正しく現象を言い表しているものは次のうちどれでしょう。1番、大量の降雨によって下水道に大量の水が流れ込み、マンホールの蓋が外れるなどして逆流してくること。2番、大量の降雨によって川の本流の水位が上昇し、支流の水が本流に流れ込むことができずに逆流し氾濫してしまうこと。3番、気密性の高い部屋で火災が発生した時に消火活動に駆けつけた人が扉を開けた瞬間、一気に火の勢いが強くなること。もう一度読みます。1番、大量の降雨によって下水道に大量の水が流れ込み、マンホールの蓋が外れるなどして逆流してくること。2番、大量の降雨によって川の本流の水位が上昇し、支流の水が本流に流れ込むことができずに逆流し氾濫してしまうこと。3番、気密性の高い部屋で火災が発生したときに消火活動に駆けつけた人が扉を開けた瞬間、一気に火の勢いが強くなること。さあ、正解の記述はどれでしょうか。
いやいや、1問目からなかなかヘビーな問題持ってきますね。まあ、これ、まあ、ラーメンで言いますと、コテコテのラーメンに分厚いチャーシューでニンニクもマシマシになってるぐらいですかね。
じゃあ金ちゃんから答えの予想をお願いします。
はい、すいません、ちょっとふざけすぎました。僕はですね、正解2番かなというふうに思います。まあ、というのもやっぱこうバックウォーター現象って書いてるぐらいなので、まあ、本流に流れ込むことができるはずのやつがもう間違って逆流してしまうっていう、まあ、そのままのことかなというふうに思いましたので、2番かなっていうふうに思います。
はい、なるほど。では中島さんはどうですか。
はい、1番も2番も3番もなんか勉強をしたような記憶がうっすら残っているんですけども、私は金ちゃんと同じで2番だと思います。やっぱりこう川の本流の水位が上昇して、主流の、水が本流に流れ込むことができず逆流し氾濫というところはやはりこのバックウォーター現象だった記憶がありますので、2番だと思います。
はい、ありがとうございます。では最後に藤野さんはどうですか。
はい、私も2番が正解だと思います。はじめに金ちゃんが2番って言ってたのでちょっと不安があったんですけれどもちょっと中島さんが2番とおっしゃったのでちょっとすごく嬉しかったです。まあ、私もその支流の水が本流に流れ込むことができないというところでこの2番を選ばさせていただきます。
はい、皆さんありがとうございます。では早速発表しますね。正解は2番です。バックウォーター現象とは、大量の降雨によって川の本流の水位が上昇し、支流の水が本流に流れ込むことができずに逆流し氾濫してしまうことです。ウォーター、水がバックする、逆流するわけですね。 もう皆さん全員正解ですね。さすがです。はい、さて1番の下水道のマンホールの蓋から逆流してくることはいわゆる内水氾濫にあたります。都市部ですと1時間で50ミリくらいの雨が降ると下水の処理能力を超えてしまい、この内水氾濫が起こることがあります。また3番はバックウォーターではなくてバックドラフトですね。もう一度選択肢の文章を読みますと、気密性の高い部屋で火災が発生したときに消火活動に駆けつけた人が扉を開けた瞬間、一気に火の勢いが強くなるという現象です。火元を目指して扉を開けると新鮮な空気を共有してしまうことになり、爆発的に火の勢いが強くなって押し戻されてしまいます。バックは押し戻す、ドラフトは気流です。この現象はカート・ラッセル主演の映画でも有名になりました。
はい、ありがとうございます。いや、勉強になりますね。本当に3つともね、大切な言葉ですからね、ぜひ皆さん覚えておいていただきたいと思います。そしてこの最後の3番のね、この、バックドラフトの映画、私も大好きでね、もうなんか消防士になりたいなと思うようなね、そんな映画ですので、この映画もぜひ皆さん見ていただきたいなと思います。さて皆さん正解でした。おめでとうございます。たまちゃんどうですか？
はい、そうですね、もう結構1問目から難しい問題を選んだなと思って、どうなるか不安だったんですけど、こう皆さん正解だったので良かったです。こう3番 のバックドラフト、こう映画私自身見たことないんですけど、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでバックドラフトのアトラクションを体験したことがあって、なんか火って本当に怖いなって思った経験があります。映画見るのもあり、こう実際にアトラクションで経験するのもありだなと思いました。はい、では早速第2問に移りたいと思います。これはですね、結構タイムリーな話題だと思います。線状降水帯についての問題です。線状降水帯による大雨が確認された際に、気象庁が住民に厳重な警戒や身の安全の確保を呼びかけることに最近なりましたよね。その線状降水帯について正しい記述は次のうちどれでしょうか。1番、線状降水帯とは積乱雲の大気下層に新たに積乱雲が次々と発生するという積乱雲の生成現象が繰り返されることである。2番、線状降水帯の規模は長さ50から300キロメートル、幅20から50キロメートルに及ぶ。3番、線状降水帯ではいくつかの場所に強い雨が継続して降り、記録的な豪雨となった。もう一回読みます。1番、線状降水帯とは積乱雲の大気下層に新たに積乱雲が次々と発生するという積乱雲の生成現象が繰り返されることである。2番、線状降水帯の規模は長さ50から300キロメートル、幅20から50キロメートルに及ぶ。3番、線状降水帯ではいくつかの場所に強い雨が継続して降り、記録的な豪雨となった。
いや、ちょっとこれちょっとめちゃめちゃ難しくないですか。もうさっきまでのラーメンで例えようと思ったんですけど、もう例えられなくなってしまいましたね。でもですね、姫路には名物の駅そばがあるんですね。このちなみに駅そばは和風のそばつゆの中にですね、中華麺が入っていてとても美味しくて、まあ、僕がですねいつも頼んでるのは鳥天の駅そばでございます。まあそんなこと置いといて、ちょっと答えをですね言いたいと思います。答えは僕的には3番かなというふうに思います。と言いますのも、まあ、線状降水帯って言ってるぐらいなんで、まあ、ちょっとこう強い線のような雨がバーって降って、でそれが記録的な豪雨になったっていうふうなちょっと予想ができたので、これにしてみました。
はい、なるほど。ラーメンの情報、駅そばの情報もありがとうございます。では中島さんはどうですか？
はい、そうですね、線状降水帯って本当にね、今本当にタイムリーな話題なんでね、皆さんも興味があって、勉強されていると思いますけども、1番は積乱雲っていう風な言葉が出てきたので、直接この線状降水帯とはあまり関係ないような感じが、まあ、したのと、 まあ、3番はこういくつかの場所にバーっていう風なものじゃない、一箇所にねガーって強い雨が降るようなことだと思いまして、2番の残ったものでちょっと選択肢としては選んでみました。2番にします。
はい、ありがとうございます。では最後に藤野さんはどうでしょうか。
いや、防災士合格した方の後ってすごく答えづらいですね。私1番だと思ってまして、そのちょっと中島さんにああいうこと言われたらちょっと言いづらいんですけど、積乱雲ができてできてできてちょっと線状に見える、で金ちゃんは強い雨が継続してっていったところはちょっとよく分からなかったので、すいません、私は A に1番でいきます。
はい、皆さんありがとうございます。では正解を発表します。正解はですね、2番の線状降水帯の規模は長さ50から 300km、 幅20から 50km に及ぶです。中島さんが正解ですね。さすが防災士の試験に合格しているので、こう本当にあの理由からもすごく説得力がある回答でした。詳しく説明していきますと、1番の線状降水帯とは積乱雲の大気下層に新たに積乱雲が次々と発生するという積乱雲の生成現象が繰り返されることである、は惜しくてですね、積乱雲の生成現象が繰り返されるだけでなく、それが帯状に連なることまで含む必要があります。なので積乱雲っていうのは正しいんですけど、それが繰り返されて帯状に連なるっていうところが、そこまで言えたらこの文章は正解だったということで、藤野さんが惜しいですかね。で、3番の線状降水帯ではいくつかの場所に強い雨が継続して降り記録的な豪雨となったについては、いくつかの場所という記述が間違っているんです。線状降水帯では同じ場所で強い雨が継続して降ります。この点は中島さんのいくつかっていうのが間違ってると思うという答えがすごく当てはまっている場所です。
はい、ありがとうございました。なるほどね。私は正解だったんですけれども、積乱雲の帯状に連なるっていうところまではちょっと忘れていましたね。改めてちょっと勉強を、しました。ありがとうございます。金ちゃんはどうでしたでしょうか。
ちょっとですね、もうたまちゃんを尊敬してしまいました。防災士の資格って、まあ、私の予想だったんですけど、暇さえあればこうちょちょいとちょいと取れるのかなと思っていたんですけれども、いや、こんなに難しいことを勉強しているんだなって言って本当にリスペクトです。であとですね、まあ、藤野さんが僕が言った後だとその選択肢を捨てるというような行動を取っているので、もうこれから藤野さんが、金ちゃんが答えたら、僕もこれを答えるって言ってもらえるようにですね、信頼されるようにめちゃめちゃ頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございますね。たまちゃん本当に尊敬しますよね。金ちゃん、なかなか防災士の資格ってね、私も甘く考えていたんですけども、結構難しかったです。本当にいつも勉強しているのでね、この番組でできるかなと思ったんですけど、難しくて大変だったんですけどもね。今日の線状降水帯本当に勉強になりましたので、この梅雨の前の時期として覚えておいていただきたいと思います。では藤野さんはいかがでしたでしょうか。
はい、前半の救急については実際に経験しないとわからないことが多くあると思います。今回ゆうばさんの経験エピソードを話すことで聞いてくださっている方々も想像ができ、とても良かったのではないかと思います。また後半の防災士のクイズなんですけれども、本当にいつも、勉強になり、感謝しております。また、金ちゃんにですね、ちょっと今年度からライバル心を向けてもっと頑張っていきたいと思いますので、ちょっと負けずに頑張りますので、ライバルとしてよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。藤野さんのね、救急救命士に対してのね、いろんな知識も入れていただいたので、救助ですかね、アプリぜひ入れていただいて、またぜひ参考にしていただいて、 自分のね、これからの生活に役立てていただきたいと思います。では最後にたまちゃん、今日の感想をお願いします。
はい、前半のヒュースケ、シャープ7119の話は本当に経験したからこそ話せる話で、でそれをこう話せてよかったなと思いました。もう自分自身のなんかこれからアレルギーに対してもっと気をつけようっていう、その気を引き締めるきっかけにもなりましたし、なんかそれがこう聞いてくださる方の何か少し役に立っていたらいいなと思っています。後半の防災士クイズなんですが、私自身試験に合格したのが去年の12月とかで、結構忘れてしまってる部分も多かったんですね。なのでこう防災士クイズをシリーズ化しながら、こう自分自身ももう一度勉強し直す機会にしたいなと思っています。こうみんなに尊敬するって言っていただけたんですけど、ちょこちょこ抜けてるところがあると思うので、しっかり頑張ります。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。たまちゃんの防災士クイズ第2弾も楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの足立欣也さん、夕場玉樹さん、そして草津市危機管理課の藤野玲さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこれまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもおすすめください。次回の放送ですが5月18日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。